だってまた素晴らしい証しをですね与えてくださったことを感謝いたします。続いてですね、また今9月のコンサート、風の響き四重企画のコンサートは決まってるんですけど、他のコンサートは決まっていませんけども、異国のところにまた出ていけるようにですね祈っていただければと思います。それから御子新聞が出てますけども、今回は今日は G7 サミットのことが載っていますけども、あと、新興面ではエビスガーデンプレイスというところでゴスペルを歌うというところですね、ことが載っています。あと九州ではですね、木原純子牧師がこの人で出てますのでですね、ぜひ見ていただきたいと思います。あと伊沢牧師が論説を書いておられます。それから、ピアノは絶対に嫌っていうですね、そういうなんか面白い証が載っていますけども、佐世保教会の方の証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ですね。で、また月刊誌が9月号出てますので、ぜひご覧ください。そしてですね、皆さんお祈りを感謝します。パウロ秋元牧師はですね、今週、木曜日に、東京の病院にですね、転院することになりました。さらにこう癒しが、回復が進んでいくようにですね、お祈りしていきたいと思います。また、三重教会ですね、増田牧師という方の奥様が転院されましたけども、長く病気で戦っておられましたけども、本当にそのためにですね、お祈りしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。パウロ秋元牧師のこの四国での入院手術、そしてリハビリを主が導いてくださっていることを感謝いたします。今週木曜日に東京への転院ということですけども、特別なまた守りを与えてください。さらに骨折が癒され、また、つながり、またそして筋力も強められていきますようにお願いいたします。四国において主が語られることを示されることのすべてを受けてくることができますように、また導いてください。また、三重教会の増田牧師の奥様が手に召されたことを感謝します。長い戦いがありましたけども、この中で神様が今この時に手に召しておられ、召され、また神様の計画がまた天で始まってくることを信じ感謝いたします。ご家族と教会に特別な守りと祝福を与えてください。感謝します。私が祝福してくださることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。感謝します。ぜひ続いてお祈りください。あとさっきコンサートの話をしてくださいましたけども、昨日の太宰府の介護施設のコンサートでちょっと転んで怪我をされた方があってですね、本当に皆様により感謝します。もう本当に回復してこられて、今日は礼拝に来れたことを本当に神様に感謝したいと思います。また感謝の教えっていうのをこうなんかすごく入ってこう私たちの中に入ってるなと思ったんですけど、すぐに教会の方々にこう祈ってくださいってメールしたらですね、あれやこれ素晴らしいことが起こってますねっていうふうにこうすぐ返してきた方がいいんですね。本当にこう感謝というのはこう本当にこう浸透していきますか、私たちの中にこう深く入ってきている。で本当にこのこととして神様素晴らしいことをしてくださるということを確信してますので、神様にさらに期待してですねいただき、またさらに完全な癒しのためにもですねお祈りしていっていただきたいと思います。それでですね、あとは個人の働きなんですけども、9月号 のニュースレターが来ていますけども、大子さんたちがですね、ジャスパーさんザンビアの個人の、働きをしておられますけども、なんかこの、浅田美代子さんとミサさんでしょうかね、アフリカのなんかそういう働きをしておられるそうなんですけども、そういう方々が来られて、なんかテレビで映像を撮られて、先週なんか BS かなんかでやられたっていうこと、私も見てないんですけど、テレビ放送されたっていうことなんですね。面白いな、時々は今どこしら浅田美代子さんのことを、言っておられましたけどなんかそういう方がまたですねこう関わりがあるっていうのは面白いなっていうふうに思います。またさらにね、このテレビ放映を通してこのザンビアに対する神様の支援が増えたり、 また神様の働きが進んでいくようにですね、祈っていただければと思います。それから、そうですね、はい、それでは、言葉に入っていきたいと思いますけども、今日は、ルカの福音書のですね、7章の7節を開いていただきました。ここはですね、有名な箇所でありまして、何が意味かというと、イエス様が信仰を褒められた方、聖書に2人しかいないんですね。でその2人のうちの1人、この100人隊長 のお話なんですね。そして、もう1人はシドの女性で、両方とも日本人なんですけど、その女性の方は神様の愛に、信頼して、絶対こう、自分の娘のために引かないで、この神様の愛と憐れみは絶対尽きないっていう、そういう神様の愛に対するそういう信仰を持っている方だと思う方ですけども、今日のところはですね、百人隊長のところ、神様の言葉に対する信頼っていうことですね、信仰っていうことを見ることができるわけですね。ちょっともう一度7節をいたします。ルカの福音書7章7節ですね。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されますということですね。で、ここでこの百人隊長の方っていうのはですね、このイエス様を、百人隊長のしもべが病気で、しもべを助けに来てくださいっていうふうにこうお願い、ユダヤ人の長老たちを通してお願いしたわけなんですけど、でも本当にこう自分は異邦人だということを彼はわきまえていて、そして、もう主わざわざおいでにくださいません、私はあなたを私の宿の下にお許しする資格は私にありませんと言ってですね、そしてただ私の方から伺うことさえ失礼と存じました、ただお言葉をいただかせてくださいって言ったんですね。すごくやり下った方だったんだなと思うんですけど、そしてそうすれば私のしもべは必ず癒されますって言ったんですね。でここで、お言葉をいただかせてください、お神様のイエス様の言葉に対するすごい絶対的な信頼ですね。そして今日特に注目したいのは、私のしもべは必ず癒されます、必ずって言ってるところなんですね。おそらくとかじゃなくて、必ず癒されますって言い切ってるところなんですね。でこの信仰をイエス様は褒められて、そして答えてくださったんですね。で私たちも非常にこう困難な時代に生かされている、こう週末の時代に生かされていく私たちなんですけれども、必ずとはっきりこう言い切れる確かなですねものを持っていたら、どんな状況をですね、どんな時代になっても私たちは大丈夫である、また勝利を見ていくということをですね覚えていきたいと思うんですね。でさっきお話ししてくださいましたけども、飯塚の市の介護施設に行く時は大雨特別警報発令されていてですね、でテレビ見ていたらこうすごい不安に、なってきてしまったんですけども、でも本当にその中で神様に祈り、皆さんのですねこう安全もあるので、本当にこう一緒に聞いていた時に、特にストップがなかったということと平安がありました。でそれでも途中でですね、通行止めになったらもう誤解とか無理しないでもう帰るってことに決めていったんですけども、さっき言われたようにそのもうなんか道路も乾いていてですね、なんかこうちょっと晴れ間も見えたりとか、なんか信じられないような天気になってですね、そして本当にこうコンサートが祝福されて帰ってくることができました。で私たちはその例えば天気だったら気象庁とか専門家の方の情報っていうんですね、とても重要でありちゃんと聞いておく必要があるんですけど、しかしその大事なことは一つ、こう主の言葉が真実であるということなんですね。ですから私たちが神様からの情報を聞くっていうことですね。で逆に専門家の方はですね大丈夫ですよって言われたとしても、でも、そうでない場合もあるわけですよね。人間だから私たちもそうなんですけど、間違えることはありますし、そうならないことっていうのはこうありますよね。で これからそういうことが多くなる時代ではないかなってこう予測不可能なことが起こってきたりですね、でもその中でやったらこう神様の言葉が真実であるということをですね、私たちは覚えていきたいと思うんですね。そしてこの、今日のところでこのじゃあどうしてこの私の罪は必ず癒されますっていう信仰を百人隊長が持っていたのかっていうことをちょっと短く見ていきたいと思うんですけども、一つはですね、彼がその日々の中で彼は、軍隊に勤めていたといいますか、軍隊の仕事を兵士として働いていたので、言葉に対する、すごいこう敏感といいますか、上司の命行きなさいとか執行しなさいとかそういう言葉に対してはこう、即従っていたわけなんですね。ですからこう言葉っていうことに関してすごく敏感でありました。で、私たちに置き換えるときに、例えばいろんなこと、私たちが言葉を大切にするって大事だと思うんですね。そして特に私たちに立てられている、教会もそうですし、職場とか家庭とかそれぞれの中にある神様が私たちに与えてくださっている権威ですね、職場だったら上司、権威の言葉をに従うっていうことをですね、それがすごく、その言葉をどういうふうに聞いてるのかっていうのがすごく重要なんですね。そして、もちろんこれは主にあってなので、上の方がもう教会行っちゃダメだとかですね、信仰捨てるとか言われたらそれには従いません。でもそうでない限りですね、私たちはどのように言葉を聞いてるのかっていうのはすごく大事なんですね。で、その言葉の力、言葉の権威の力を知っていたので、イエス様が言われたら私の心配は必ず治るっていう確信を持っていたんですね。で、私たちも日々の中でこの言葉っていうのを大切にしてですね、行きたいと思うんですね。で、私東京に献身して東京に行った時に、アルバイトを始めたんですけども、最初いわゆるこう個人商店といいますか、こうお店でですね働いたんですね。で、そのお店をアルバイトするようになったんですけど、ご主人というか店長さんがですね、そのいい方なんですけど、ちょっとこうこの言葉がコロコロ変わるんですね。白って言っていたものを黒って言われたり、黒って言ってたものを白となったりですね、私が黒って言われたから黒やってるんだけど、白って急に変わって白じゃないかと言われたりですね、こういろいろこう変わられるので、本当にこうちょっと翻弄されたり困ったり、そして怒ってしまったりしたんですね。でもそれは私が東京行って最初のこう神様の訓練だったなと思うんですね。私は田舎にいる時は、父がいまして、父がいたんですけど、ある意味甘えもありましたし、何か自分の納得がいかないと、なんかこうだって言ったりですね、いろいろしてたんですけど、アルバイトはそうはいかないので言われることをこうすごくしなくちゃいけないので、でもその中で言葉に対するこう、従うっていうことのですね、従う訓練がありました。そして相手の方はどうであろうですね、誰であれ従う時の祝福と守りっていうのをその中でこういろいろ体験していったんですね。この百人隊長はその中に生きていて、そして言葉に対するものを持っていたっていうのを見ることができます。そしてもう一つは、イエス様のことをたくさん聞いていたわけですね。それまでイエス様がこうしてくださった、神様がこういう技をなされて、イエス様がこういうことを言われて全部聞いていて、そのイエス様に対する信仰ですね、イエス様のことを聞いていたわけなんですね。そのことが彼にとって大きな、イエス様だったらこうしてくださるという確信になっていったわけなんですね。私たちに置き換えると、日々例えば聖書を読んだり祈ったり、そしてこうして礼拝を神様が守ったり、それは本当にこう地味なことなんですけど、でもそれが実は大きな土台となっていくということをですね、覚えていきたいと思います。そしてある時は時間をとってですね、先日の予告師が長崎のお祈りの証をしてくださいましたけど、本当に祈るだけのために、御言葉を聞くだけのために、こう時間を割いて神様の前に出るっていうことも大事なんですね。もちろんその忙しい中でそれは簡単なことではないんですけども、でもそれをその そう、時間とこう時間をこう捧げるって言いますか、聖別することは確信を持って歩むっていうことのポイントになっていくんですね。で、実はその時間をそのためにある、まあ、忙しい方はその一日の中のある時間を決めた時間にそのために祈るとかですね、それを出していくっていうのは実はこう私たちが確信を持って歩むポイントとなっていくわけなんですね。前猫の話をしましたけども、そのハワイの方が猫でですね、猫のことであっても本当にこう神様に真剣にこう祈って3日間も祈っていったらもう治るっていう確信が来てしまってですね、そして本当に治っちゃったわけなんですけども、そのある時間っていうのは実は大事で、そういう時間を神様のために用いるときに私ある確信を持つっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてイエス様はこの百人隊長に対して、あなたのしもべは癒されますって言ったわけじゃないんですね。なんて言ったのかというと、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにって言われたんですね。あなたのお言葉をください、そうすれば癒されますって、そういう信仰で、言ったんですけども、その時こうイエス様はその信仰を褒めてくださって、立派な信仰だって言ってくださって、そして、さあ行きなさい、あなたの信じたところになる、これはマタイの方に書いてあるんですけども言われたんですね。ですから私たちが必ずこうなると信じていることに関して、神様はその信仰の通りになるようにって答えてくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。なので皆さん、大事なことはとにかくもう一度こう神様のところに行って言葉を聞くということをですね、話していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。どうぞおさらいの私がその歩みをしていくことができるように、導いてください。私の方から加わることさえ失礼とお言葉をいただかせてください。そうすれば私の心は必ず癒されます。神様、私たち一人一人も必ずっていうこの神様の言葉に対する絶対的な信頼、またその確信、確認を持つことができますように、さらにこれから悩みを導いてください。特に大事なことに関してはっきりと確認と確信を持つことができるように、私たち一人一人の祈りを、また御言葉を導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハリデオさん、あ、すみません、癒しのために歌をお祈りいたします。悪いところからその上に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの名を褒めたたえ感謝いたします。今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。主癒しの技をなしてくださり、解放してくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神に命じる、イエス・キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。これあることに関してですね、あるこう思いと言いますか、確信を持っている方がいるんですが、さらに、そのことについてこの感謝をしてください。また確かに言葉をさらにこうはっきりとこう捉えて、あなたは歩んでいきなさいとおっしゃられます。その言葉が確かにその言葉の成就というのを見ていくとおっしゃられます。お腹は腹痛、お腹痛い方のためにいたします。イエス・キリストの御名によって、その方のお腹の痛みをイエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ある方は敵の動きっていうんですか、サタンの動きっていうのを許されてくる方がいますが、そのことを見分けまた感謝をしてください。しかしそのことはマイナスとならず、確かにこの祝福のとこを変えられていくのを見るとおっしゃられます。感謝します。エスカのお名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、お参加しましょう。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。